何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
真野明秀です。
アシスタントの吉村香織です。
はい、いよいよですね、
はい、
あとワールドカップマンスですね。
うんですね。
はい、はい、ってことで今日はあのラジオでは見えませんが、はい、そういう格好できました、ということでですね、まあ、サッカーもそういったロシアワールドカップに向かっておりますが、はい、番組の方もですね、今日は九州各地から食の代表者を、連れてきました。そして食だけじゃなくてね、なんと二刀流の方もいらっしゃるんですよ
ですね。
食だけじゃないと何だろうね、さっき聞いてたよね、
うん、
何の話聞いたの。
石垣
いうことでですね、今日は、まずはですね、二刀流、いや三刀流なのかなと思いますが、大分から、木村誠さんです。
はい、よろしくお願いします。
オフィス、フードオフィス、フード、はい、だったフードオフィスか、フードオフィス357、
はい、
なんで365じゃないの。
好きな数字が357が好きだからです
まあこんなこと言ってますけどね、実はあのこの人もですね、ご主人があの警察官だったりとか、
はい、
もっと言えば複数警察署の署長さんでしたっけだったりとか、
刑事
ですけどね、うん、ということで、この番組ね、あの警察関係結構多いんですよあの元女性刑事のね、方とか、元大分県警の結構な刑事さんとか、うん、出ておりますけれども、今日もですね警察から
うちの父も警察官でした。
マジ
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 昔やけど、
あ本当で、こんな子が生まれたんだ。
そう
真逆になるんだね。真逆になるんだね。あ本当
、はい、
あの某あの私の連れで井上と言いますけど、うん、あ息子はあの機動隊ですから、あれ、うん、大体警察官が多いです。
機動隊でしたね。
警察官、
あの白バイに乗ってたおじ
さん。あなたも、はい、あなたもね。
え、私じゃあ、あ父がね、
うん、警察官だね、うん、はいはいはいということで、はい、もう一方ですね、アフターザレイン店長、そして中華料理屋さんもやりつつ、なんか3店舗目もなんかやるという
。あ、おう、あそうですそうです。ちょっとイムズでお世話になろうかなというふうに、はいはいはい、思っております。は
い、ということで我らがエリちゃんが来てくれてます。この後ゆっくり来たいと思います。そして博多駅前、人気の居酒屋さん、ゾッコンさんから。
はい、宮山と申します。
はい、店長代行宮山武さんもいらっしゃっておりました。そして常連のおなじみの麻生社長です。
よろしくお願いします。
はい、はい、このままなんか入っちゃったなじゃあ入りましょうか、
うん、入りましょう
か、はいはい、ということで、まずはですね、我らがエリちゃん店長がなんとイムズに進出でございますが、
はい、
はい、なんかさ、あなたさめちゃめちゃ忙しかったでしょ。は
い、ああめちゃめちゃ忙しい感じになっております
そもそもだってアフターザラインの店長やるだけでもめちゃめちゃ忙しいじゃん。
うん、まあぼちぼちですよ。
ぼちぼちで、
はい、
今人気の中華屋さんあれどこだっけ。
六本松、
はい、なんとお店ですか。
豆皿中華9と言います。
そこも忙しいんだって、うん、
そこそこおかげさまで。
あのまだ行ってないんだけど行ってないんだけどさ、どんなお店だっけ。
ちっちゃいお皿ですね。豆皿で中華料理、うんうん、いろんな種類のものを食べてほしいということで、
うんうんうん、
まあ、少人数で飲む機会も多いんだろうなという話で、うん、コンセプトにしております、
うん。で、そもそも中華のトレーニング受けたらいいけども、中華大丈夫ですか。
学生の頃に中華料理の居酒屋で働いてたことはありましたけど、はいはい、うん、あとはもう本を読破ですよ。
ああすごいな、本読みながら再現できるって、この人のね才能ですね。
いえいえいえ。
で、なんだかさ、あの情報が入ってきまして、
はい、
あのイムズに出店するの。
旅と食っていうテーマで旅行会社さんがイムズの3階に入るんですけども、うん、はいはい、そこで、飲食ブースやらないかっていうお話をいただいたので、うんうん、九州の美味しいものを集めたいなというところで、うんうん、麻生醤油さんにもご協力いただけまして、うん、お味噌ですね、お味噌汁、九州各県のお味噌でお味噌汁を作るということをやろうかなと思っております、
は
い
は
い、
じゃあ味噌バーかな、味噌汁バーって感じなの、
味噌汁バー、お味噌汁一杯立てのお味噌汁も作りますし、うんうん、あとは九州の、特産品の加工品を利用しておにぎりを作って、ほうほうほう、ちっちゃいおにぎりです、ちっちゃい、
またちっちゃめに作るんだね、
私が作るからちっちゃいですよ
小作りだからね、そもそもね、
小作りはしたことないんですけど、
いや違う、小作りしたことない、小作り成功しないだけでしょ、あんなら、でしょ、
そっちです
ね、でその後畑がなくなっちゃったんで、あ、じゃあ種がなくなったのか、失礼しました、まあね、またこの後人生いろいろあるでしょうけどね、
わかりました、
はいはいはい、で、で、うん、お味噌汁、おむすび、
はい、
あと何が出てくるの、
あとは規格外の、うん、規格外野菜を使ったサラダバーみたいなことをしようと思ってまして、う
ん、規格外、
農協さんとかで卸しても、うんうん、企画の外に外れちゃって売れないものとかあるじゃないですか、うん、
なるほど、まあ、我々みたいな感じの、
そうですそうです、うん、我々みたいな、う
ん、まあ、大谷翔平とか
それをその朝倉から、うん、朝倉のお野菜を使ってやろうかなというふうに進めております、うんう
ん、イムズの中さ、こう上の方にレストランがこう揃ってて、はいはい、で途中にね、那智村さんとかがあって、はいはい、で下の方にまたレストランがあって、
ありますね、
でという中でおむすび、あ、おむすびのお店あるね、陶芸の、
あ、そうです、ね、元気屋みたいな、
うん、あるよね、
地下1階にありますね、
はいはいはい、とはちょっと被る感じなの、
あ、でもその思いのある商品を皆さんに届けられたらなというふうに考えているので、一応皆さん知ってる方、うん、知ってる生産者さんにお声かけしてやろうかなと思ってます、うんうんうん、
なるほどね、オープンはいつですか、
6月28日を予定しておりますが、
はい、まだ分からない、
ね、カツカツですカツカツです、
店名は、
店名
まだ決まってない、
なんだろうな、
なんだろうな、
ローカルディベロップメントラボみたいな、うん、そんな話だったと思います、 LDL なんかこうエグザイル系みたいになりましたけど、
エグザイル系あれの LDL チャンゲリのおむすびとかでいいんじゃないの、
チャンゲリ、うん、ああちょっと天神に名を馳せるにはまだまだかな、
そうなの、うん、いいじゃん、ここステップで、
あ、ね、もっと上に登らないといけないからですね、
そうね、登ってもらえたらなと思います、はい、この後はですね、引き続き 石垣なる、なる 城か城の石垣を登るような、そんな方を、にお話を聞きたいと思いますが、引き続きですね、番組内残っていただいて後ろでわーわー言ってくださいね、
わかりました、
はい、ということで、6月28日エグザイル風の名前ですが、うん、LDL を応募します松本恵里ちゃんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました
、 You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
はい、リーダーズトーク前半でございます。大変お待たせしました。フードオフィス357、木村誠さんです。
はい、よろしくお願いします。
大分からわざわざ。
はい。
今日早起きですか。
早起きです。
大分のどこに住んでるの？
住んでるのは街中です。
うん、あ、街中なのね。はい、はい、はい。で、じゃあ街中、ご主人も街中にじゃ住んでるわけですよ、
ね。住んでます。
あ、本当。
マンション買ったので、そこで犬と一緒に。
なるほどね。はい、はい、はい。で、ご主人は、まあ、先ほどお話がありましたが警察官ですけど、うん、どうもご親族もみんな警察官なんだって、
そうですね、うん、両親も刑事です、
両親刑事
旦那も刑事です、
旦那も刑事、すごいなこれね、悪いことできませんね、で、インタビューするのが、刑事の生き答えの、刑事の娘、
あ、私刑事じゃない、刑事じゃない
刑事じゃないの、はいはいはい、 僕元は公安委員会認定 の警備会社の役員ですけどもちょっと匂いは多少は しますかね。はいはい、ということで、まあもともとですね木村さんは大分の方じゃないんですよ。
そうですね、あの船橋の船橋市、千葉県船橋市から嫁に来ました。大分県
に嫁に来ました。じゃあご主人、
お嫁に来られた時にこちらに来られた、うん、九州の方に来られてご主人と知り合った。
千葉で知り合ったでしょ。
あ、そうです。千葉県警に大分県警から出向に行ってたんですよ。
あ、割とね、あの大分県警と千葉県警仲良くって、
うん、そんな出向とかあるんですね。
そうですね、
だって全国じゃない、うん、あのローカル店じゃないんだから。うん全国ですよ、全国ですよ。うち の, あのいとこも今千葉で機動隊やってますけど、大分出身ですけどね。で、千葉でじゃあ出会って、こちらで嫁に、来まして、でなんかあっという間に僕ね、なんか大分市内のいろんなパンフレットとかウェブとかを見ると、はい、もうあなたばっかり出てくるのよ。また木村さんだよ、また木村さんだよって。で、そもそもですね、フードオフィスで食の専門家ですけど、
はいはい、
食の専門家以外にも何かあるんですよね。
そうですね、趣味が私結構いろいろあってですね、うん、音楽もするんですけど、うん、フルートしたりするんですけども、うん、お城も好きで、うん、しかも立ってるお城ではなく、うん、石垣が好きで、
日本全国石垣が好きな女子、はい、手を挙げてください、はい、いませんね。
石垣 ね、 石垣ね、はい、うんうん、姫路城とかも、うんうん、再構築に関わったり
関わったんですか。
はい、どんな風に関わったの。
私が所属しているのが文化庁の石垣を保存するための保存をする組織にいるんですけども、うんうんうん、私がいて、でその時に、その石垣を補正するために後世にそういう技術者を育てなきゃいけないので、うんうん、姫路城を作り上げながらその技術者を育てるっていうので、うんうん、一緒にこう作っていきました。
職人さん、職人さん
宮大工ならぬ、城大工、いやいや石垣大工、
石垣大工、石工、
石工、石工、石工ね、
石工ね、
はいはいはい。
でも私は石工屋さんではないので、うんうんうん、口出しをする方の、うん、技術者、
なるほど、
動く方ではなくて、な口を出す、
そして職人がイラッとするわけだ。あんなお店に入れにぐりぐり言えがやったよね野郎とか言いながらも、聞けば聞くほどなるほどねっていう。なんでそもそもさ、そんなさ石のことっていうか石垣のことが好きになったりするんでしょうね。
そうですね、元はといえば、うん、大分に来たのがきっかけだったんです。
あ、その前は全然興味なかったのね。
興味あったんですけど、うん、お城全体がその時は好きだったんです、うん、高校生の時とか自転車で、うん、もうなんか関東一周石城巡りツアーみたいな
さ結構好きなやつじゃんそれ。
したんだけど、関東の城って石垣がないんですよ、石が取れないから。
あ、そうね、
で西日本に行くと石が取れるから石垣のお城が多くて、で九州とかそんなに行ったことがなくて、でポーンって大分に来て、うんうん、大分に竹田市っていうのがあって、うんうん、岡城ってすごい古城の月の有名なお城があるんですけども、そこに行った時に、うん、こんな素晴らしい石垣のお城って本当にあったんだっていうので、うん、石垣に目覚めたっていう。
まあチュピチュみたいなところですからね。
そうですね。
へえ。でそれもやりながらも、なんと食の方も詳しいじゃない。
はい。
食は、ね、一体どんな活動やってるんですか。
そうですね、うん、今はそのフードオフィス357っていうので、うんうん、もう食のコンサルっていうのを掲げてやってるんですけども、はいはい、もう主に、大分県内の、食品を携わっていることが多くて、うんうんうんうん、例えばですね、今一昨年ぐらいからずっとやってるのが、吉野の鶏めしって言って、はいはい、鶏めしがあるんですけども、ね、そこの業者とタッグを組んで伊勢丹、高島屋、三越、うんうん、小田急とか、うん、そういう百貨店向けの大分のお弁当っていうのをプロデュースして、うんうんうん、2年間ずっと出してます、コンスタンスに、
うん、で東京の方に出して
る。そうですね、東京に行ったら私が作ったお弁当が結構並んでます。福岡とかでもたまに大丸さんとかでやったりもするんですけども、2週間のスパンとかで。
へえ、はい、あ、そうだったのね。
はい、
なんでさ、ね、東京のデパート行ったらさ、あ、頑張ってるな石野の鶏めしとか思ったけど、うん、あなたが作ってたんですね。
私がそういう工場過程とかも、うんうん、指導したりします。
なるほどね。
向こうで、ね、うん、現地で 実践販売なので、
はいはいはいはい、
現地でどうやって作ったらいいかとかいうのをこっちでどれだけやって向こうでどれだけ再現できるかとか、う
ん、でもさ吉野の鳥飯ってもともとは大分のなんか三重町かなんかのおばちゃんたちがなんかわー作ったものじゃない、うん、それよそからポッと来てそれをこう見よう見まねでポッとこうできるものなんですかね。
そうですね、もともとの吉野鶏めしのもう素材はできているので、うんはいはい、私ができるところは商品開発家みたいなところの立ち位置なので、うんうんうん、あるものをどうやって売っていくかっていうところ、うん、味は変えずにそこにどうやって固定入りをしていくか、うんうんうん
なるほど、なるほど、まあ、まさに6次産業のその後のアウトプットの部分の工程ですよね。
そうですね、
なるほどね、うん、で、大分県の、まあ、いろんなですね、ふるさとのソウルフードを再現してくれみたいな声が多いんだけども、うん、いやいや私そもそもソウルフードじゃないしみたいなところから、まあ、アレンジをできるよとかあと歴史ものの中食ができるよみたいな話がありましたね。
そうですね、もう私今これからまさにそれをこう広めていこうと思っているのが郷土料理とか伝承料理っていうのはその土地の人が伝えるものであって、なんか私なんかこう外から来た人とかあとはもう全国的にもそうなんですけども、うんうん、歴史食、歴食っていうのを、今後伝えていきたいなっていうふうに思っていて、例えばその吉野の鶏めしも元があるわけですよ、はいはい、パンと出てきたわけではなくて、
なるほど、その前があるんだ、
そう、その前、はいはい、なぜその吉野鶏めしが生まれたのかっていうのを、うんうんうん、やっぱり文献とか残ってますのでそういうところから知っていったら、うん、より郷土に愛が生まれるし、うんうんうんね、知ってるのと知らないので全く違うし、うんうん、なんで唐揚げが、うん、中津で有名なのかとか、
中津と宇佐と唐揚げ、うん、俺らは流派が違うんだってこう、ね、言いますよね。
もともと中津と宇佐って藩が一緒だったんですよ。あそこは中津藩だったんですね、うんうん、今は都市で分かれてしまってるけども、はいはいはいはい、元は一緒なんです、うん、でそこで中津の人たちは江戸時代って肉食とか進んでなかったって言われてながら、うんうん、あの辺の人たちは鳥を食べてたんです、うんうんうん、で幕府に献上するものも全部塩漬けにした鳥とか全部献上してたんですね、うんうん、で味付けをした鳥っていうのを油で揚げるっていうのがそれが元だった、う
ん
う
ん、で油で揚げたのはポルトガルから入ってきた天ぷらとこう合体したりとかじゃなかったんだ。
そうですね、油はそこまで江戸時代はなかったの で、うんはいはい、で明治に入ってから
またさらに進化した
と、それ進化して衣をつけてみようかって、うん、唐揚げにしたとか、なるほど、ね、そういう元があったりするんです。
原型はその鶏を塩でとか、あと、まあ、クワ焼きとかありますよ ね、
そうですね、
クワの上でこう焼いたりとかね、鉄板代わりにして、うそういうのがまああった。だから明治維新以降しか肉食ってねえんじゃねえかと思ってますけどね。
元はもうそういう、うん、もっと前の話だったりして、
お肉食べてんだな日本人。
そうなんですよ、ね、
そういうところで、うん、ね、食べ物と食の仕事と、うん、趣味の歴史が
つながって、そうなんかね、うん、自分にしかできないことなんじゃないかなってそこのところを思っていたりして
で、ね、でも未来を作るためにはさ、やっぱこう歴史を掘り起こすしかないもんね、
う
ん、
そうですね、やっぱり元っていうのは大事ですからね、うん、源は、うんうんうん、
この前ね、それこそ一昨日大分にいる時にオーガニックレストラン協会の清さんとご飯食べたんですよ。でそこで出てきたお料理はあなたのソウルフードですよ。
あらだき、
うん、でもあらだきはね、実は大分では、まあ、僕の周りでは、うん、あらだきってないんですよ、うん、言わないんですよ、同じ料理だもん、
違う言い方なんですね、うん、
煮魚
煮魚はこう何こうちゃんと姿
あらだろうと煮魚うーん、でまあいろいろ話をしてたら、うん、多分あらだきっていう言い方は福岡だけなんじゃないかっていう話になって、
そうなんかな、うん、
で福岡から逆輸入であらだきっていう呼び名が入って大分のメニューの中にあらだきって出てるけど、うん、そもそもは単なる煮魚、うん、だったのが福岡流と、でこうなんか地域と歴史がこうなんか、うんうん、絡まってきますよね、うんうん、そういう意味ではね。へえ、じゃあ一個一個そうやって掘り起こしていくとなんかすごく面白いことに出会いますね。
そうですね、新たなこう食育でもあるんじゃないかなと思います、うんうん、
なるほど、食育がさ栄養のことばっかり言ってるけど、うんうん、日本の歴史を伝えていくっていうことにもなるわけだね。
そうなんですよ、はいはいはい、何事にも歴史がついてきますから、
最近とかこれまで見た中でこれ面白いよみたいな話あります？
そうですね、うん、あ面白い、食のことで
食と歴史がつながってこれ面白かったみたいな、
その 鶏飯のこともそうなんですけど、肉食についてちょっと調べてたことがあって、はいはい、で畜産学会の論文をずっと読んでたんです、うんうんうん、で論文調べてたらそこでアムロコムワカっていうあるレシピを見つけたんですよ、うん、
アムロダメじゃないですね
それ何かというと、うん、大友宗麟が、はい、自分たち の, キリシタン大名だったので、はいはい、自分たちの信者たちに、うん、振る舞ったという、うん、言われている、うん、その吉野の鶏飯と、うんうん、薄木に黄飯っていう、うん、郷土料理があるんですけど、それの元になるもののレシピを見つけてしまって、
はい
はいはい、へー、ね、1550年にそれを振る舞いましたっていう、うんうん、書状みたいのが、うん、
なるほど、
もう見つけてしまったんですよ。
なるほど、へえ。じゃあそれ再現することができるわけですね。
できますね、ね、リスクも全部書いてあって、
なるほどね、
おおと思って、これ再現できるぞ、
すげえ面白い、
美味しそうなんですよ、それが。
へえ、お米、キラスマ飯とかじゃなくて、黄飯、
黄飯です、
黄色いご飯ってことですか。
黄色いご飯なので、黄色いご飯が、パエリアみたいなの、牛肉のパエリアみたいなもの、江戸時代の前からそのパエリアみたいなのが作られてたっていう。
大友宗麟がその、うん、ね、ポルトガルとかが入ってきた、うんうん、その技術がこう混ざっていったってことですね。
そうですね。
へえ、うん、しかも大分みかんもあるしね、
うん、
なるほどな。はい、この後ですね、後半またゆっくりお聞きしたいと思いますけど、そんな歴史を掘り起こしつつ、何でしょうか、九州の発酵力伝承ツアー第19弾が博多の駅前で行われます。では CM の後にお聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、プロジェクトボイスのコーナーでございます。いよいよ始まります、九州の発酵力伝承ツアー、なんと数えて第19回目になります。ここからは弊社のアシスタント岡村香菜です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。前回はね、今日来ていただいている松本さん、アフターザレインで第18弾をさせていただいたんですが、今度はいよいよ博多の駅前ぞっこんという、昨年の12月にフルリニューアルされたということで、はい、そこでですね、まあ、夏前ですから、美味しく食べる夏本番に向けてのスタミナ対策ということでテーマにですね、九州の発酵力伝承ツアー第19弾を開催することになりました。で本日は続行の店長代行ということで、宮山さんと、はい、麻生社長に来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のそのテーマっていうのは、はい、まあ、今回お料理いろいろ今決めてられますけど、はい、まあ、どんな感じですかね、テーマとお料理のメニューと。
そうですね、基本的に、まあ、コース料理にしているんですけれども、まあ、麻生さんの美味しい味噌と、はい、美味しい醤油を使ってというところで、まあ、料理長に苦心していただいて、まあ、ぜひ満足していただけなきゃいけないというところが、まあ、第一にあるものですから、そこで、まあ、料理を組んで、あとはまあ発酵力どれだけ活かせるかというところですね、いろいろ吟味しながら、ね、組んだ献立でございます。
なるほど。ちなみにもう発表してもいい、
そうですね、
良いということですね。
ちょっと内容は変わるかもしれませんが、一応形としては出来上がったものが今ございます、はい、
特におすすめなものっていうのは。
おすすめですか。やっぱ肉料理が、その甘酒に漬け込んだ肉料理があるんですけれども、はい、そこがどういう感じになるのかっていうのは、まあ、喜びというか、
そうです
ね、はい、楽しみではありますね。あとデザートがすごく個人的に楽しみです、はい、
そうですか、楽しみですね。 まだまだ改良というか、いろいろ追加もされるでしょうし、またどんどん美味しくなっていくんだろうと思いますけれども、はい、今回の、まあ、ぞっこんさんはそもそも宮山さんがお酒をこう、ね、
そうです、
仕入れていろいろ皆さんに振る舞っていただいているんですが、
はい、
今回その麻生醤油がまず九州の、まあ、九重町にあるということで、まあ、そこから八鹿さんと今回そちらからもコラボというか。
そうです、麻生さんに連絡を取っていただいて、
はい、
それで美味しいお酒をと思ってですね、
まあ、今回は発酵食品ということ 以外にも八千代さんのお酒を、一緒にやることによって、オール九重町ということで、お酒とそういう味噌醤油を、コラボして、お客さんにですね、その大分の、良さも PR できればいいんじゃなかろうかなと思っております。はい、
はい、
やっぱりお水ってすごく大事だと思うんですね。ですから、蔵元で使ってるお水が同じお水
ですよ、そうですね、同じ九重三系の地下水なんで、
はい、ですのでその辺のコラボというか相性ってのはとてもいいんじゃないかなっていうのも、考えまして、はい、
そうですね。じゃあ当日は八千代さんのお酒と、
はい、
麻生さんの発酵食品使って組み合わせたお料理が、融合というか一緒に楽しめるようなコースになってるということで、ですね、まだ募集は
まだ募集もしております。まだまだ7日締め切りなんですけれども、定員が決まっているのでできるだけ早めに、
そうですね、
はい、ご予約いただければと、
Facebook の、イベントページの方でも募集をしております。まだまだ募集中です。全然7日ギリギリだとちょっと定員がそんなに多くないんでですね、ちょっと早めにお申し込みをいただければなと思っております。イベントの開催日時ですが、6月9日の土曜日、18時から21時を予定しております。ご参加費の方は5000円ということで、これも、今回そのかなり特別なというか、今までもいろいろコースとか、お料理提供していただいてたんですが、今回は5000円の中で食前にまず甘酒をいただいて、
あとアンドリンク付きということで、できれば日本酒を飲んでいただきたいなっていうところもあります。
そうですね、せっかくですからね、でさらに、ウーロン茶の方は飲み放題ということでですね、毎回イベントの際にはお土産を麻生さんの方からお渡ししてますけれども、もちろんそれも今回あります。で応募締め切りは6月7日木曜日まで、で定員に限りがありますのでお早めにお申し込みください、
ぜひともよろしくお願いします、
よろしくお願いします。ちょっと最後に意気込みというかイベントの意気込みをちょっといただければな。
そうですね、うちの店でこういったイベントをするというのが今回初めてなんですよ、初めての試みでちょっと右も左も分からない感じだったんですけれども、新野さんにしっかりサポートしていただいて、これを成功させて次につなげたいなというのがありますので、私も楽しみですしお客様にも楽しんでいただきたいなというのが一番です、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で麻生さんからも、
そうですね、今年今回博多の方の本当駅前の一番いいところで開催させていただきますので、今回はお酒と、味噌醤油山酒のコラボということなので、私たちが作るこの醸造発酵食品を使って、福岡の、いろんな野菜とかですねお肉を使ってまた、こういう形で料理をしていただいて、でそれで、大分のこの九重町にある八千代酒造さんの、日本酒を飲んでいただいて、皆さんにその大分の良さとかですね発酵食品の良さをですね感じていただければ、いいのかなと思いますし、本当楽しいイベントになりますので、ぜひですねご参加していただければなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。皆さんぜひぜひご応募ください。 Facebook のイベントページでお待ちしております。
Listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
はい、ありがとうございました。ヨッシーも行くんだよね。
行きます。さっき申し込みました。
あ、本当、
はい、
お友達も連れてきてよ。
吟味しておきましょう。
近いじゃん、その柏からさ、天神来るよりも博多に来た方が近いんじゃないの、そもそもお友達関係。
うーん、
羽の根の兄ちゃんとかさ。
羽の根の兄ちゃんって誰ですか。
ピザ屋の兄ちゃん、
うちの弟、
はい、とか。
土曜日は営業中です。
あ、本当、休みはいい。羽根関係でね来てもらうと嬉しいかなと思いますけども、
ちょっと探しておきますね、
駅前なんでね、博多の駅前であるんでね、今回初めてなんですよ。これまでは、福岡では春吉、山下ワイン食堂さんとか、えちゃんのところとかね、だとかやってきましたけれども、
ど真ん中ですね。
博多のね、うん、今もうど真ん中というかね、もうもろ駅前、
ね、もろ下ですよね、
うん、はい、アクセスはすごくいいですね、
うん、最高ですね、はい、ってことはさ、博多の周辺のビジネスマンだけじゃなくて、うん、あの全国各地から来てもらってもいいのかなと、博多ですから、うん、飛行機で来てもらってもいいし、はい、LCC かなんかでね、
入り口で、ね、入り口ですか、九州の入り口、うん、
ですよね、北海道からでも全然 OK ですよね、うん、スカイマーク一発で来れますんで、うん、そんな感じでですね、ガツガツ集まっていただいて、で、どうやらですね、6月ですので、6月ってあんまり旬の食べ物がこうないと言われている中でやろうとしてるんですけど、実は、まあ、いろんなことをです、調べていくと、6月に食べたものがその後の夏、そして冬に向かっての体作りにつながっていくんだそうですね。で、先ほどちょっと名前出しましたけども、日本オーガニックレストラン協会の清さんにアドバイスをもらったところによると、この時期にこそ発酵食品を取れと、しっかり6月に取っておかないと、その後の789、そして、789を乗り越えられないから、そのまま冬までつながっちゃうよということで、この時期は発酵食品しっかり取って体の中に酵素を入れて、体を整えなさいというようなことをですね、アドバイスをもらいました。はい、ということで、このままの流れでリーダーズトーク後半に入っていきますが、木村さん的にはどうですか、6月のこの、はい、こういった、まあ、夏に入りかけの時期に何を食べたらいいのかなってっていうのはあります？
そうですね、うん、やっぱり今おっしゃってたみたいに、夏を乗り切るための体作りをするっていうところと、うん、あとガラッと食べるものちょっと変わってくるんですよね、はいはいはい、なのでその中間、体を夏に行くまでに整えるために春野菜、うんうん、夏野菜の中間のものを食べて徐々に慣らしていくっていう、うんうんうん、感じで私は食べていってはいますけども、はいはい、
なるほどね、
うん、
だいたい食べたものって、うん、食べてその影響がすぐ今日明日に出るわけじゃないじゃないですか、うん、2ヶ月3ヶ月で、場合によっては半年後とかに出たりしますよね。
そうですね、うん、徐々に、ね、出てきますね、うんう
ん、で今日ね、僕福岡城を朝ウォーキングしてましたら、うん、先週ウォーキングした時と風景が変わってるんですよ、うんうん、で今日先週ね、ウォーキングした時はね、梅が木になってたの、
うんうんうんうん、
まだ青い梅が、うんうん、で今日はね、落っこちて、うん、バラバラっと落っこちて、うん、もうオレンジ色の、オレンジ色の実になって落っこちてるんですよ、うんうん、これは梅を食べろってことなのかなって、
あと梅干しにしろってことですね、
ですよね、うんうん、ってことは、まあ、よくね、よく言うけどもさ、うん、旬の時に旬のもの食えとか、うんうん、でちょうどその夏のこの疲れが出るときに、梅入れてクエン酸を体に入れてクエン酸サイクルを回して、疲れを今のうちに溜めないようにしておかないと夏持たないよってなんか言われてる感があるんですよね。そういう意味で梅が落ちて、あ、なんか今日の番組につながるなってそう思ったんですけども、まあちなみにだから、この梅もそうですけど、このあんまりないと言われているこの旬の発酵食と組み合わせるならば、どの辺なんですかね。
発酵食と今の旬のものを組み合わせる、うんうん、そうですね、
野菜なんかあります？
発酵食、発酵食って、ね、日本酒も発酵食に入りますからね、
そうですね、
そうですね、なので6月梅雨時期、うん、でみずみずしいもの、うん、青いものっていうのが6月の野菜だったり果物だったりの特徴にもなるので、芽吹いて芽吹きがちょっと安定する、そこに発酵食だったらやっぱり麻生醤油さんのお味噌だったり醤油だったり入れるのがベストなんじゃないかなと思うんですけども、甘さもちょっと私は加えたいなとは思います、
はいはいはい、
ちょっとより力をつけるために、
はいはい、発酵エネルギー糖質をちょっと若干入れて、うん、エネルギーを出していこうということですね、
うん、そうですね、
炭水化物ではなく糖質的なもの
を少し入れていく、う
ん、なるほど、まあ、そんな中、じゃあ宮山さんちょっとお聞きしますけど、はい、日本酒が、はい、まあ、お得意じゃないですか、
そうですね、
で日本酒もほら蔵出しのすぐの頃からね、
はい、
夏になるとこの冷やおろしとかやっぱいろいろこうシーズンで変わりますよね、
変わりますね、
この6月の時期ってどういうシーズンなんですか、
はい、夏酒が基本的にやっぱり多いですかね、
夏酒というのは冬 の、はい、こう蔵出ししたものと何が違うんですか、
やっぱり冬の寒い時期に仕込むんですけれども、うんうんうん、そこから出荷するまでにちょっと寝かせてはいるんですね、
はいはい、
ですから、まあ、新酒らしい硬さがないというか、はい、少しまろやかになってはいます、ただ、うん、蔵元さん自身が夏酒として出荷するお酒っていうのはすっきりめで作ることが多いんですね、うんうんうん、それに調整して出しているので、うん、飲みやすくすっきりして、うんうん、爽やかな っていうのがやっぱり基本にあると思います。
なるほど。それすっきりしたけど熟成したのかなと思ったんです。そうじゃないんです。熟成してまろやかになってるんですか。
熟成させるとまろやかになるんですけども。
へー、あ、そうなのね、
はい、ただそれを熟成させない、熟成感を出さないような出荷の仕方が難しいようですね、うんうん
うん、へー、はい、じゃあそのね、作り酒屋さんの方もそれを考えて送ってくるでしょ、
はい、
でお店の方はそれを受け取って出す、またタイミングってまた微妙ですよね。
そうですね、やっぱり保存状態が一番気にはなるところですね、うんうんうん、はい、
1週間ごとに違ったり、開けて、はい、出してまた閉めてっていうことを繰り返すとまた味が変わっていきますよね。
変わっていきますね。
それこそね、僕も麻生さんとこの醤油をあの最初にね、あの味見させてもらった時に、まあ、味見というよりも蓋を開けた瞬間に匂いがプワッと出たんですよ。すごいなこの香りがと思って、やっぱ使っていくと、まあこうね、出た分だけ減るわけですよね、
はい、
また変わっていく、違った熟成っていう ね、 そういう意味ではその変化を気がついていくということも一つの楽しみだろうかなっていう、
ね、そうですね、あのいい変化があればいいんですけど、悪い変化をすることもあるので、まあ、そこはもう日々、うん、はい、確かめなきゃいけないと思います、
ね、はい、はい、じゃあちょっとお話を戻したいと思いますけども、19段が実は宮山さんのところを続行であります。そして20段が、大分の、まあ、タッカというところで、第1回やったタッカさんが実はあの新店をオープンしまして、20段だけは俺にやらせるということで、もうすでにだいぶ前からですねメモリアルだけは抑えてたんですねでそれを挟みまして21段の大分開催の秋はいよいよ木村さんなんですね。どうしましょうどうしましょうちょっとなんかアイディア小出しに、どうですかね。
そうですね、うん、何がいいですかね。
何がいいですかね、うん、秋ですから、まあ、10月ぐらいでしょうかね、うん、を狙ってますけれども、木村さんのプロデュースで大分食材、そしてシーズン季節に麻生さんの味噌醤油、うん、まあ、甘酒、うん、この辺りを使ってなんかこうね、夏を乗り切った疲れが、まあ、こう疲れがそれほど出るのかなという頃ですかね、うん、それとも秋の寒さに耐えるためなのか。
そうですね、うん、秋のやっぱ食材っていうのがあのベータカロチン含んだものが多いんですよね、はいはい、
ベータカロチンってなんか夏とかじゃないのかなって気がするけど、その秋なんですか。
秋ですね、うん、秋さつまいもとかもそうなんですけど、はいはい、結構含まれていて、はい、それが夏に急あの、ね、あの日差しに当たってしまった、うんうんうん、そういうなんて疲れっていうのを取るためにベタカロチンっていうのが多く含まれている食材が結構多いんです、
うんうん、
なのでそういうものを使ったものもそうですし、大分、うん、だとカンタ君とか有名ですから、
カンタ君、
カンタ君、
カンタ君もうまあ全国的に有名になりますけど、お芋ですね、さつまいもですね。
ああ、もうスイーツみたいな美味しいお芋なんですけども、うん、そういうものも使って、うん、阿蘇さんのところの、ね、発酵食と合わせるっていうのもありますし、
さつまいもと味噌、さつまいもとお醤油、どんなこう、マリアージュが生まれるんですかね。
そうですね、スイーツも多分作れると思う、うん、醤油のスイーツとか、うん、すごく美味しそうです
ね。ソフトクリームに醤油って結構ありますよね、
うん、ありますね、
今ね、味噌とソフトクリームとか、うん、そんな感じに仕上がったり、
う
ん、
そうですね、カラメルみたいな感じで使ったりして、う
ん、はいはいはいはい、うん、カレーライスなんかでもあのルーを入れるときにね、うん、砂糖を入れると辛みが際立つとか、うん、逆のこうものが出るじゃないですか、うんうんうん、するとあの芋の中に麻生さんのところの味噌や醤油が入ると、その麻生さんの甘みとあの辛みが両方とも入ってるから、うん、どっちかが際立つって感じになるんですかね、
うんうん、多分そうなると思います、うんうん、
これ楽しみですね。またね、それはそれでなんかそう考えると、6月にあの開催するゾッコンさんは食材が少ない時期に結構しんどいかなって気がしてるんですけど、はい、
そうですね、ただ夏ってやっぱりこう体を冷やしたい人が多いと思うんですが、うんうんうんうん、冷やしてしまうとちょっと意味がないのかなと思うので、あまり体が冷えないような食材を、まあ、入れたいなっていうのはありますね。
外気は暖かいですけど、はいはい、体の中は逆にこう温めようとしてますよね。
そうですね、はい、
そうしないとバランスが取れないってことですよね。
そういうことですね、うん、
なんで、まあ、ダイエットなんかでもよく夏場もあんま向かないんだと、冬場がいいんだと、うん、はい、冬はその外気が冷たいから体を熱くしようと してるんで、はい、逆に燃焼しやすいんだよっていう、聞いた岡本君、
聞
き
ました、
はい、じゃあ、今やっぱりこうね、外が暖かくて体が冷えてる状態、冷やそうする状態にあえて何か暖かくする何かを、
はい、 その方がやっぱり体としてはいいですし、はい、美味しく食べれるのかなとは思います。
まあね、酒飲んだら熱くなるのかなって気がするんだけど、はい、
ただアルコールって本当はあの体を冷やす効果が強いんですよね。
え、そうなの、
はい、血流がこう良くなるので暖かく感じるんですけど、こう皮膚にアルコール塗ると冷たくなるじゃないですか、はいはい、あれと同じ効果があるんですよ。
へ
え、実は体を冷やす効果が強いんです。
へえ、はい、ってことは真夏に日本酒グッといくのがいいってことなんですか。
そうですね、飲みすぎは良くないんですけどね。日本酒はただその冷やす効果が緩やかではあるとは言われてます。
なるほどね、
はい、はい、
で、まあ、そんな中ですね、この6月ということで福岡は日本酒がやっぱりこうね、豊富ですよね。
そうですね、70蔵元があります
から ね日本でトップですよね、はい、蔵元さんがあるというのは。で、そんな中で、まあ全部をご紹介できませんけど、ここら辺ちょっと使いたいなと思ってるお酒あります？
福岡のお酒ですか、
はい、
やはり一番近いところで百年蔵さんのお酒はですね、まあ、地元のお酒として使いたいなってところは強いですね。あと、まあ、漢方薬がこの間ありましたけれども、そこで金賞を取られたお酒、バンダイさんなんか有名ですね、はい、このあたりはちょっとイベントを打ちたいなとも考えてます。
なるほどなるほど、
はい、
はい、それこそね、エリちゃんなんかも含めて、先週の日曜日でしょうか、佐賀県の方にツアーで行ってきまして、まあ、いろんなお酒をね、味見してきましたけども、まあ、佐賀もなかなかこういいですしね。
そうですね、佐賀も今力入れてますね。
ですね、
はい、
鍋島とかがね、
はい、
ワインの、こう賞をもらったりとか、はい、日本酒で、ね、賞をもらったりとかしてますけれども、福岡だって、大きな賞をもらってる酒井さんありますよね。
いっぱいありますよ、うんうん、はい、やっぱ蔵元も多い分注目もされやすいですし、うんうんうん、で蔵元のつながりも今強いみたいですから、うんうん、いろんな情報の交換とか、うんうん、技術の提供とかされて、うんうん、だんだん酒質っていうのは底上げされていってるような気がします。
なるほどね、
はい、はい、
で大分ですけれども、大分のお酒はそもそも木村さん飲むの？
飲みます、
ね、飲みます
飲みますね。
飲まなそうだけどね。そうでもないね。
結構飲みます、
飲みますね、
結構飲みます。
で大分はちょっと聞いた話によると、以前では焼酎と日本酒のちょうど分岐するところなんだと。で、まあ、今ね、沖縄とか鹿児島と日本酒作ってるところありますけど、それは技術的にそれはクリアされたんで、自然そのものにおいてはその大分がちょうど分かれ目だったっていうふうに聞いたことはありますけれども、大分のお酒では何がお好きですか？
そうですね、大分のお酒いっぱいありますけど、私一番好きなのが、小手川酒造。
ああ、小手川さんのところね、
うん、はいはいはい、の宗麟っていうお酒が大好きで、もうそんなに量を作らないのですぐ売り切れちゃうんですけども、はいはい、出たらすぐに買いに来ます。
うーん、マニアックですね。
専門家からマニアックという。まあでも大分ってその県そのものがマニアックな感じで。まあそんな中ですね、僕らが日本酒大分って言ったら、まあまずはね、天気予報のコマーシャルで流れるイメージがずっと残ってくるこの八鹿さんっていうね、それこそ先ほどね麻生さんからご紹介ありましたけれども、今回のね蔵元さんのイベントはオール九重でと、まさにですね、なんか代表状態で。これ九重代表とかの T シャツ作れないかな。オール九重で対処しますということでしたけれども、八鹿さんとかはどうですか、飲んだことありますか？
八鹿は飲みますね。パッケージが結構好きで、いろんな色、
はいはいはいはい、昔とまたイメージ変わったね、最近ブランドが ねブランディングしてきたのかなという気がしますけど、
酒粕よく私はガトーショコラが好きで、酒粕のガトーショコラとかよく作ります。
酒粕のガトーショコ
ラ、はいはい、聞いて聞いて、はい、そこそこ聞いて、聞けなくて大丈夫。大丈夫なの、はい、甘くない方がいいね、はい。で、焼酎とかどうですか、大分の
焼酎は。
あんまり
私、うん、そうでもないんですよね。
タイメイさんとかね、この番組出てくれてますけれども、
まだ大人になりきれてないかもしれない。焼酎が
そうかな、どっちが大人なのかな。ちなみによっしー、日本酒と焼酎どっちが好きなの？ビールかな。
いや、どっちかな、どっちも
OK ですよ。
何でも来い、かかってこんかい。
まあ でもね、うん、でもね、最近ワインよく飲むんで、やっぱ、うんうん、発酵してる方かな。
うん、日本酒の方ですね。日本酒人気ですよね、はい、今ね。うん、はい、まあ、日本酒、そして芋が人気ですね、まあ、福岡ではね。はい、ちょっとまた、木村さんにお聞きしたいんですけども、そんな、まあ、食詳しいわ、歴史詳しいわという中で、そもそもですよ、こう食にも歴史があるように、はい、あなたにも歴史があるわけですよね。
はい、
どこでどんなきっかけで、何がターニングポイントで食にこうの世界にこう入ろうって思ったんですか。
そうですね、きっかけ、一番の大きなきっかけは、私大分大学の医学部で、うんうん、8年ぐらい、うん、研究補助員兼秘書をしていて、うんうんうん、ずっと腫瘍を、腫瘍ってがんの腫瘍をずっと見るところにいたんですね。その時に化学療法をするための腫瘍内科というところで見ていて、うん、はいはい、で結局もう治せなくて、化学療法じゃないと治らない人たちがみんな集まってきてるのを見ていた時に、うんうん、本当に食べることって大事だなってその時に気がついたんですね。もうね、食べれない人がほとんどなので、うん、もう副作用とかで、うんうん、でもうこんな風にね、自分もなりたくないし、みんなもなってほしくないなと思って、いや、食べることって大事だからちょっと勉強しようかなって思って、うん、思ったのがきっかけですね。
なるほどね。
うん、
まあ、いわゆるですね、うん、体が痛い、体調が悪い、すぐ病院みたいになりますけれども、うん、まあ、切るとか、うん、まあ、投薬をするとか、うん、まあ、僕らもね、飲みますけど、うん、自分の体の流れからすると、後半ですよね、うん、対処する。本当はその前の前に、自分の健康を維持するための食とか、うん、運動するとか、うん、精神的にこうね、脳のホルモンがこう活発化するような考えを持つとか、うんうん、なんか大事なのにそこをなんか忘れて、はい、体痛い、病院みたいな、うん、もうそこじゃないんだよっていうところですかね。
う
ん、
そうですね、痛いも痛くないもやっぱり自分の体って自己責任で補っていかなければいけないから、うん、 ね、 うん、ね、そういうところを知ってるの知らないのでやっぱり違ってくるし、病気になった時もね、うんうんうん、自分の体っていうのを知っとくのも大事だし、うん、だから自分の体を知りたいなって思って人にも伝えたいなっていうので食育っていうのを最初に始めたんですよ、はいはいはい、医学部に行った時に、うんうん、いろんなところでも、うんうん、東京だったり福岡だったり、うん、広島だったりいろんなところで食育の活動をずっとしてたんですよね。うんうん、
それがターニングポイントだったんですね。
そうですね、はいはい、
まあ、会社経営もそうですし、自分自身のね、ライフプランもそうです。そして体もやっぱりこう過去があって今があるってことで、うん、まあ、今現在もですね、過去から未来に体を作ってますので、ぜひですね、食の方も正していただいて、ますます、未来に向かってもらえればなと思います。はい、この後はソウルフードをお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
はい、ソウルフードのコーナーです。木村さんはたくさんありそうですけど、その中から厳選したものをお願いします。
はい、私のソウルフードはしじみ汁。
しじみ汁
きた。やっぱ日本酒飲んだからしじみ
汁。なんかもうそれが繋が
る。オルチニンがですね。
来た。またマニアックにね。そっち的なね。
オルチニンが。
しじみ汁。あ、そこはやっぱ二日前か。
しじみ汁はうちの祖母の家が、うん、千葉の市川っていうところにあって、うん、 市川ってこう。隣にディズニーランドがあったりして、はいはい、結構こう都心にあるんだけどもちょっと山があるんですね、うん、でお水が結構湧いてるんです、うん、その湧いてるところだったりしじみがいっぱい取れてですね、
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、そこでしじみを取って家に持って帰っていつも夕飯で食べるっていうことをしてて、しじみ汁だなってパッと思いつきました。
なんか山陰のイメージがあったけど、ね、あるんだね。
そうですね。
なんか千葉だとそれこそ木更津のね、うん、アサリとかイメージ強いですけど、うん、まあばらまいてるだけですけどね。最近ではしじみなんだ。へえ。でそれを飲んで肝臓が強くなっていく。
肝臓が強く
なる。はい。はい。はい、では宮山さんは何でしょうか。
はい、 思いつくのってたくさんあるんですよ、うん、今食べたいのでいいですか。
あ、ぜひ、はい、
あの沖縄のですね、うん、ソウルフードの一つでソーキそばがあるんです、
はいはい、
あのすごく美味しいそば屋さんがあるんですよ、
はいはい、
そのそばを食べだけに帰りたいっていう、帰りたいっていうか沖縄に行きたいっていうか、う
ん、は
い、
え、ご出身は沖縄なんですか。
福岡です。
福岡だって帰りたいとかもう沖縄
沖縄
ソウルタウンになってる
あの沖縄16年ほど住んでたんですよ。
あ、そうなん
ですね、はい、あの浦添にあるですね、松屋さんっていう、うんうん
え、ちょっとメモって、浦添の松屋さん、松屋、
はい、祭りかの松ですね、ジャスミンの松。
あ、はいはい、
行ったらあの家牛丼屋松屋だったりとか
して、違う違
うここのおそばは多分これ以上いないだろうなっていうぐらいらしいです。
なんかこうソーキそばってね、薄味の感じで麺がこうちょっと平で、
ですね、
でお肉があの骨付きのスペアリブっぽいのがあって、はい、そうこう何か違いがあるんですか。
シンプルなんですが、うん、その味が深いんですね、うん、そこですごくクリアなんですよ、うんうん、雑味が少ないというか、
うんうん、
それからもう最後まで飽きずに食べる。
ソーキそばのスープっていうのはあれは何で取ってあるんですか。
鰹がベースで、あとは豚を
使ってます。お魚と豚、うん、
はい、
へえ、澄んでますもんね。
そうですね、
うん、ほんとなんかね、もう沖縄僕何度か行ったんだけど、ちょっと苦手かな食べ物って思ったんですよね、
はい、
合わないっていうか、
はい、
でもソーキそばはなんかサクッといけましたね。サクッと、まあ、お肉は全然いいんですけどね。なんかね、どこ行ってもどこ行ってもなんか同じような、
そうですね、
なんかもうゴーヤチャンプルのね、はい、オンパレードじゃないですか、
はい、
ゴーヤとなんか厚揚げが出てくるか、ゴーヤと卵が出てくるか、ゴーヤとハムが出てくるか
メインが
もう全部なんかこれただの野菜炒めだろうってごめんなさい沖縄の人沖縄好きですよ魚もなんかね、なんかこう
色とりどりです ね
味系の、いやいやいや
ふわっと食べれるのかなっていう魚
声ですね、そうね、まあそんなへえ、じゃあ
ソーキそばですね、う
ん、じゃあいずれあれですね、ゾッコさんもソーキそば出てくるんですかね
出してみたいですね、美味しいやつはですね、はい、
宮山さんプロデュースの最後の締め、あのどうですかっていう感じでね、
うん、ね、
ソーキそば食べたことありますか。
ありますよ、私ね、うん、去年沖縄に弾丸、うん、一泊で弾丸ツアー行ったんですけど食べるものしかない食べ、しかもあのちょうど今ぐらい梅雨時期に行ったので、
うんうん、
もうアウトドア NG だったので、う
ん
う
ん、食べる
しかない、
うん、まぶし酒とか飲んだり、
あ、そうなんです、うん、だからソーキそばと、うん、あとステーキと、うん、
あ
とね、何バーガーだったっけ、なんかなんとか
バーガー、ヌーヤルバーガーですかね、
あ、じゃあ、なんかバーガーを車の中で食べながら、美ら海水族館行って、うんうん、そこからもずく店食べに行くよってめっちゃガーって南まで糸満まで
縦にこう移動し、
はい、60円のあの60円のもずくそばを食べるために
高速
を使って、そうそう、美ら海水族館からガーって
それってさ、あれじゃないの、スーパーのさ、うん、あのチラシでさ、うん、こっちの方がキャベツ10円安いわってさ、車でガー行ってさ帰ってきてさ、ガソリン高いじゃないのよくおばちゃんにありがちだ。そうそ
うそう、いや、なんかね、もう本当食べるしかないですよ、雨降ってたから
そうだと。
でもなんかこういろんな見ながら、もずくて美味しそうやんって言ってここ行こうって言ったけど、えらい離れとうやんみたいなでも行ってきました、
はい、なるほどね、はい、ということで進めて、参りましたけれどもね、はい、あっという間にですね、時間は過ぎております。ということで今日はですね、またエンディングでございますけども、最後にですね、お二人にお聞きしたいと思います、
はい、
お仕事そして人生のミッション一体何なのか、宮山さんからいきましょう。
私から、うん、やはり今私は日本酒をメインに取り扱っていますので、日本酒のいいところと、あとちょっと苦手だなという方もいらっしゃると思うんですよ。ただもう美味しいものを飲めば食べれば、その好き嫌いってなくなると思うので、そういったことをどんどんどんどん広めていきたいなというのは今目標として掲げています。
美味しいものをね、本当に美味しいものを体が感じるようなものを、
はい、
体に入れればますます健康なんですかね。
そうですね、
はい、はい、お待たせしました。木村さん、あなたの、人生そして仕事のミッションは何なんでしょう。
はい、それはですね、私にしかできないことをしたいと思っていて、今まで話をさせていただいた食と歴史をつなげるっていうことを、もう大分だけではなくて全国的にしていきたいなというふうに思っています。 原点を知ってほしいというところで、で最近ですね、文化庁との、和食を広めるための協賛企業としてフードフィー357がさせていただいてますので、そういうところもあって全国的に食べる私たちの源を知ってほしいということをつなげるお仕事にしていきたいなと思っています。
なるほど、はい。未来ある未来を作るという東西見聞録の理念とも合致しました。引き続きですね、木村さんそして宮山さん応援していきますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
九州の発酵力ツアー第19弾6月の7日でございます。博多、9日でございます。はい。Facebook ページにアクセスしていただいて、ぜひお申し込みお願いします。
はい。
宮山さんそして麻生社長が店頭でいらっしゃいませと声かけて料理も美味しいですので、ぜひよろしくお願いします。そして20番飛んで21開催は10月大分でございます。木村さん、
はい。
これから練りに練ってということで、
はい、
9日来ます？博多に。
9日は多分なんか入ってた気がします。
そうですね、残念。ということでエリちゃん来るんだよね。あ、来れないのね。
は
い。
トーマスの方でお仕事。お仕事。
土曜日ですからね。
はい、はい、はい。ということでヨシ来るんだよね。
はい。
はい。ということで、ヨシが来ます。はい、皆さんぜひ集まっていただければと思います。はい。本日もありがとうございました。素敵な日曜日をお過ごしください。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。